イースター、イエス・キリストの復活をお祝いするその日です。毎年イースターは日が変わります。春分の日の後の最初の満月のその次の日曜日と、そんなふうに決められたのが紀元325年の第1回のニカイア会議での出来事でした。そういうふうに決めようということが定まったわけです。ですから毎年春分の日の後日曜日が変わるわけです。今年はこの3月の最後の日曜日、31日がその日に当たるというわけです。フランスなんかではこのイースターを一年の始まりとしようというふうになってたようです。1563年ぐらいまではこの慣習が守られていたということが言われています。いろんな形でこのイースターというのをお祝いされています。そして先ほどもお話したようにフィリピンにおいてはこのイースター、国中が祭日としてこの日を祝ってました。私はちょうど木曜日の日に日本に戻ったんですけれども、木曜日と金曜日両日が祭日ということで、先ほどお話しました、車でそのマニラのマンダルヨンという教会のある町ですけれども、そこをこう走ってますと、2回私は十数名の人々の行列に出会いました。でその行列というのはですね、その赤いそのマスクというんでしょうか、頭巾というんでしょうか、そういうものをかぶってまして、そして上半身裸で男性たちが行進してるんです。で手には鞭を持ちまして、その鞭の先には金属がついてて、それでこの体と胸を叩きながら歩くわけです。そうしますと間違いなく皮膚は破れてその血が流れてました。私はそれは一つの劇かなと思ってたんですが、実はそうじゃなかった。どうしてあの人たちがそういう頭巾をかぶりながら行進するのかっていうと、彼らがそういう行為に至るのは自分が変えられたいと、自分がよりいい人間になりたいと、自分の罪が許されたいとするんですと。そのためにそういう行為に至るわけです。でそういう思いを持ってるということを自分の友達たちに知らせたくないんで頭巾をかぶるって言うんです。なんか矛盾してるなと思いました。でもそういうのをかぶって、そして体を傷つけながら彼らは行進するんです。マニラは33度以上ありました。ですからもうアスファルトも熱くてですね、そこを裸足で歩いています。そのような苦しみを経験することによって、きっと神様のご好意に預かるんじゃないか。先週の金曜日には多くのところで実際に十字架にかかる人がたくさんいます。そういうところがあります。自分の手に釘を打ち込んで、その痛みをもってしてこの救いに預かるなんて。今私たちがそういった話を聞くと非常に愚かに思えるわけですけれども、彼らはそのように教えられて、それを一生懸命守りを行おうとしている。何のためにか、救われるためです。今日私たちはこの一番大切な救いということについて、このイースターの日に我々考えたいと思います。おそらく皆さんに、あなたは救われていらっしゃいますかっていう質問をしたら、皆さんほとんどの方がはいとお答えになると思います。この地上での生活が終われば、キリストのもとに、神のもとに引き上げられるということをあなたは信じていらっしゃるはずです。そして神と共に永遠を過ごされるんだとあなたは信じていらっしゃる。あなたは永遠の裁きから、その地獄から救い出されて、その罪の力からも救い出された、死に対しても勝利が与えられたなんてきっと信じていらっしゃるはずです。そしてあなたは後に栄光の体をいただく日がやってくるんだ。ただもし皆さんね、そう信じているあなたのその根拠はどこにあるのか、なぜそれが真実だと言い切れるのかって質問されたらどうでしょう。実はそういったことがアメリカで起こったんです。 アメリカっていう国はユダヤ・キリスト教の文化習慣の中にあの国が建国されてきました。みんな信じてると思ってたんです。みんなクリスチャンだと思ってた。ところが一人々から質問されたんです。あなた本当に信じてるのか、何を信じてるのか、何を根拠に信じてるのか。そういう質問を受けていくたびに彼らの信仰はぐらつきました。そして彼らは自分が信じてないことに気づいて、キリスト教には答えがない、じゃあ他に答えを見つけようとして他のものに移り始めた。神秘主義や、そして東洋のその様々な神秘主義に移ってきたわけです。そういったことが起こった。信じてると思ってた。思ってるときはよかった。でも何を根拠にと質問されたときが問題でした。ですから今私たちはもう一度神様の御言葉からお一人お一人が自らに問いかけていただきたい。私の信仰というものは一体何に頼っているのか。私の信仰というのは本物なのかどうか。私はそう信じている、死んでも天国に行けると信じているけれども、本当にそうなのかどうか。どうぞテキストをお開きいただきたいと思います。ペテロ第一の手紙の1章、今日21節の御言葉をご一緒に見ていきたいと思うわけです。ペテロ第一の手紙の1章21節の御言葉です。21節の御言葉、このようにおっしゃいます。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神よ、キリストにあって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。こんなふうにペテロが教えました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。ペテロは言うんです。自分もだし、あなたたちも本当に救われてるって。自分もあなたたちも間違いなく永遠の命をいただいてるって。間違いなく私たちは死んでも天国に行くって。永遠を死と共に過ごすんだ。私たちは決して裁きに遭うことがない。彼らはその確信を持ってたんです。そしてそういう人々に、なぜそれが真実だと言い切れるのか。なぜあなたの救いが間違いなくあなたに与えられていると言い切れるのかという質問をしたら、間違いなく彼らはこの答えを私たちに与えてくれるでしょう。彼らは、私たちは神を信じている、だから私たちは間違いなくこの救いをいただいているんだって。神様を信じている、そんなふうにこのペテロが言いましたでしょ。あなた方は神を信じる人々だって。確かに我々はこの聖書に触れたときに、聖書の教える神様について知りました。それまで私たちは、どうでしょう、皆さんはクリスチャンホームに育てた方もいらっしゃると思いますけれども、私のようにそうでないものは、初めて聖書の話を聞いたときに、イエス・キリストは西洋人の神であり、我々東洋人には東洋人の神があると、そんなふうに思ってました。ある時宣教師がインドに行ってイエス・キリストの話をしたら、その聞いてたメッセ、聞いてたその聴衆がですね、私イエス様信じてますってこう言うんです。その宣教師はびっくりして彼の後をついて彼の家に行きました。そのインド人は自分の家にあるその小さな宮みたいなものを見せて、そこの扉を開いて、その中からこう探し始めて、ほらあったと、イエス様ですと宣教師に見せたというんです。たくさん神々が存在する中の一人がイエス・キリストである。そんなふうに私たちは、特にこの多神教に生まれ育った我々は信じてきたのではないでしょうか。しかし教会に行って聖書を見たときに、私たちは神様というのは唯一のお方であるということを教えられました。神はたった一人である。我々多神教に生まれ育った者にしてみたらショックです。というのは、今まで自分が信じてきたものは、このお一人を除いて全て偽りだということを認めなきゃいけないから。 私日本人もイエス・キリストを信じて、そして今まで自分が信じてきたものをそのままにしていいんだったらずっと楽です。しかし聖書を見ていくときに、神様は唯一だということが分かったときに、じゃあそれ以外の神と名のつくものはみんな偽りであるということを聖書が教えている以上、偽りの神々を捨てなきゃいけない。これは確かに私たちにしてみたら大変なことです。そんなふうに皆さんも感じになったし、おそらくそういったところを通ってこられた方たくさんいらっしゃると思うんです。でもね、皆さんね、神がお一人であるということをあなたが信じたから、あなたは救いに扱ったんじゃないんです、ね、たくさん神と名のつくものがいるけれども、本当の神様は一人なんだ、それを私は信じました、じゃあ私は天国に行けるんだとは聖書が教えてないんです。聖書を教えるのはこういうことです。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。なんてヤコブの手紙2章の19節のところにそう記されている。ヤコブの2章の19節、つまり悪霊たちも、あのサタンも、サタンに仕える悪霊たちも、神は一人だということを信じているんです。でも彼らに救いはないんです。ですから神を信じるって言ったときに、神がお一人であるとか本当の神様がいらっしゃるということを信じるだけでは救いには預からないんです。そんな方がたくさんいらっしゃるでしょ。私は神様がいることを信じてるんですって、何かが存在するのを信じてるんです。そんなふうに神様作られたんですが、私たちは神様を求めるものとして作られた。だから神を求めるんです。神がいるっていうことは分かってるんです。だから神様がいらっしゃるということを信じてても、神がお一人だということを信じてても、それではまだ不十分なんです。じゃあどうしたらいいのか、この御言葉が私たちにそのことを明確に教えてくれるんです。21節ご覧いただきますか。神様についての説明が記されてますでしょ。あなた方は神を信じたんですけれども、こう書いてます。死者の中からこのキリストをよみがえらせた神様なんです。一つ目は、二つ目は、彼に栄光を与えた神様なんです。キリストに栄光を与えた神。ですから死者の中からキリストをよみがえらせた神、キリストに栄光を与えられた神様、この神を信じたことによってこの救いに預かったというんです。何をペテロはここで教えようとしたんでしょう。まずこの死者の中からキリストをよみがえらせたということは、この神、唯一まことの神様というのは命の源であるということを言っているんです。特にヨハネの福音書を順番に見ていきますと、イエス様は繰り返し、私はあなたたちに永遠の命を与えますということを繰り返しおっしゃった。私のもとに来て水を飲む者は決して乾くことがない、永遠の命の水が湧き出ますなんてことを言うんです。私のところに来て私その命のパンを食べるならあなたは決して乾くことがないとか、そういうふうにイエス様は繰り返し繰り返し、私のところに来たら私はあなたたちに永遠の命を与えるんだということをおっしゃった。よみがえらせたキリストが死んでいたのに、その死から完全とよみがえってきたというのは、この神には命を与えることが可能であるということを教えているんです。もちろん神様はこの自然界のすべてのものを作りなり、そのものに命を吹き込まれました。命を与えられました。ですからこの自然界のものを見たときに、私たちはそこに命を見ます。きれいに桜咲いてますけど、まもなくこれは枯れます。切り取られてるから、この自然界を見たときにそこに命を見えます。我々を見たときに私たちには命が与えられています。生きてます。しかし罪を犯しているゆえに、我々は神の前に霊的に死んでるって言うんです。霊的に死んでる私たちに霊的な命を神様は与えることができる、そういう方なんです。だから肉体的な命に霊的な命を与えることのできになる方、そういう神様だということをまずペテロが教えるんです。そしてキリストに栄光を与えられた神様、 死からイエス・キリストが蘇ってこられた。そしてキリストは天に凱旋なさった。栄光の中に招き入れられた。その神様がイエス・キリストを信じるあなたや私にも同じようにこの栄光を約束してくださった。神になるというんじゃないんです。私たちはその栄光の中に、神の栄光の中に招き入れられるんです。我々は栄光の体をいただき、栄光の死と共に永遠を過ごすんです。そのことがおできになる神様、そういったことをなさる神様ということをペテロがここで言うわけです。さて、もう少し見ていただきたいんですが、21節見ていただきますとね、この神を信じる人々ですと言わずに、この神をキリストによって信じる人々だというふうに言っています。ですから私たちは神様を信じた、誠の神様を信じた、キリストを死から蘇らせた、つまり永遠命を持ってらっしゃる神様、栄光に満ち溢れ栄光に招き入れてくださる神様を我々は信じただけじゃないんです。イエス・キリストを信じたんです。だからこの21節のところでキリストによって信じる人々だなんていう言い方をしてるんです。で、なんでこういうふうな言い方をしたのかっていうと、ペテロはこのイエス・キリストが救いにおいてどんな役割を担っているかということをちゃんと知ってるからです。イエス・キリストを信じる信仰だけが神様への道なんです。イエス・キリストを信じるということは神を信じるということなんです。イエス様を信じることなくして神を信じることはないんです、ね、ですから皆さんの中でもし例えば私はこういうすごい神様がいらっしゃる、命の源である神様、私のその死んだ霊的な、霊的に死んだ私に霊的な命を与えてくださる神様、そういう神様を私は信じました。でも私はイエス・キリストを信じていません。でもし言うならば、その信仰は間違っています。そういう人たくさんいらっしゃるでしょ。神様は信じます。神はそういう素晴らしい偉大なお方であることを信じます。神は唯一であることを信じます。神は命の源であることを信じます。栄光に満ち溢れた方であることを信じます。でもイエス・キリストは神じゃない。でもイエス・キリストを私は信じない。そういったキリスト教と名のつく教えをなすいっぱいグループが存在しています。イエスはただの預言者であるとか、イエスはただの神の子であって神ではないとか、そのような教えをなすグループがいっぱいあるじゃないですか。ペテロがここで明確に教えていることは何かっていうと、それは神を信じるということはイエスを同じように信じるということなんです。この2つを切り離すことできないんです。イエス様を信じるということは神を信じたということなんです。それはどうしてかっていうと、イエス・キリストが私たちと神様との仲介者だからです。この地上での歩みを通してイエス様が何をなさったかっていうと、イエス様は神様という方が、父なる神様という方がどういう方であるかということを明らかに示してこられた。こんなふうに言うことが言うんです。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。ちょっと今聞いてでもややこしかったでしょ、ね、父なる神様だけが子なる神様のことを知ってるって言うんです。そして父なる神様を知らせようとした人に神様はご自身を明らかにしてくださる。この地上にいらっしゃった時にイエス様がなさった技は何であったか。子が父を知らせようと心に定めた。子なる神様であるイエス様が父なる神様のことを人々に明らかにしようとして、そして人々にそのことを教えられたというんです。そういう働きをイエス様はしたんです。だからイエス様がこの地上にお見えになった時に、我々は神様はどういう方なのかがはっきり分かったんです。イエス様の清さを見たときに神は清い方だというのが分かる。イエス様の愛を見たときに我々は神は愛だというのが分かるんです。イエス様が正しいお方だというのを見たときに神は正しい方だというのが分かるんです。 イエス様は神様という方がどういう方であるかということを明らかにしようとしてこのようにお見えになったんです。ですからヨハネの福音書の1章をお開きくださいますでしょうか。ヨハネの福音書の1章、新約聖書の157ページのところ、ヨハネの1章の18節の御言葉をご覧くださいますか。そこにこんなふうに記されています。いまだかつて神を見た者はいない、死の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、ね、一人子の神、つまりイエス・キリストが死なる神のことを明らかにしてくださったんです。また同じようにこの同じこのヨハネの福音書の17章の6節のところには、私はイエス様の祈りですが、そこに私は、つまりイエス・キリストは、あなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました、こんなふうに記された17章の6節のところに、あなたの皆を明らかにした、父なる神様の皆を明らかにした、この皆を明らかにしたというのは神様にどんな名前があるかということを明らかにしたということじゃありません。皆というのはその人のすべてです。ですからイエス・キリストがなさったことというのは父なる神がどんなお方であるかということを世の中の人々に明らかにしたとイエス様ご自身がおっしゃっているわけです。その当時の人々はイエス様の言葉を通して神様がどういう方であるかということを知らされ、今の私たちはこの神様がイエス様がなさったことを、それを読んで神様とはどういうお方なのかを知ることができるんです。イエス様は父なる神様がどういうお方であるかということを示された。それだけじゃないんです。イエス様は神様とこの世を和解するために用いられた器でした。神様とこの世を、つまりあなたとを和解するために用いられた器だった。コリント第2の手紙の5章に、コリント第2の手紙の5章19節のところに、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、このように記されています。コリント第2の5章の19節、320ページのところですね。神はキリストにあってこの世を、つまりあなたや私の話です、人々をご自分と神様と和解させようとなさったんです。キリストにあって。またペテロ第1の手紙の今度は3章を見ていただくと、3章の18節のところにもこんなふうに記されています。ペテロ第一の3章の18節、そうご覧くださいます。419ページのところ、そこに、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においておいては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした、とこのように記されている。イエス様は私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった。そして3日後によみがえることによって、このイエスを信じる者を神のもとへと導いてください。神のもとへと導くためにイエス・キリストは死なれ、そして蘇られたことを御言葉が教えてくれるんです。ですからテキストに戻っていただくと、ペテロ第一の手紙の1章の21節のところに、キリストによって信じる人々であると、キリストが我々に父なる神を示し、キリストが私たちを神様と和解するために働きをなしてくださった、このキリストの贖いによって、キリストの十字架によって我々は神のもとに行くことができるものとなったんです。で、ちょっとこのペテロ第一の手紙の一章を見ていただきたいんですが、20節を見ていただきます。今日のテキストの一つ前です。 こんなことをペテロが教えるんです。20節にキリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。でこの20節の世の始まる前から知られていましたがという、この知られていたという言葉、これは前もって知るとか選ぶとか予知するとか、前もってある地位に職務に任命するとかっていう意味の含まれた言葉なんです。これそうしますでしょ皆さん。この20節でペテロが言うのは、イエス・キリストはこの世が始まる前、世の作られる前からこの働きのために選ばれていた、任命されていたということをペテロは教えています。ということは、救いの御業っていうのは神様がある時突然に考え出した話じゃないんです。人間が罪を犯して、それで神様慌てふためいて、じゃあ救いを備えましょうとしたんじゃない。神様は全てのことをご存知なんです。世界を作る前から、皆さんがこの世に誕生する前から、あのアダムが神様によって創造される前から、人間が罪を犯すことをご存知である神様は、救い主を人々のために与えようとして備えていらっしゃった、ね、それはもう神様の予知による、神様の知恵によるんです。神様の全く計画によるんです。で、20節見ていただきますと、そのキリストがこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。そのキリストをやってきたという話です。世界を作る前から神様の計画にあったこの救い、その救い主がこの世にお生まれになった。そしてその救い主が約束通り神の計画に沿って十字架にかかり死んでくださり、そして御国に蘇ってきた。素晴らしい神様の計画の中にあるんです、この救いの御業は。ですから、このペテロが教えてくれるように、イエス様が私たちを神のところに導いてください。イエス様を信じることによって我々は神を信じることになる。イエス様を信じることによってこの救いに預かるんだ。なぜならイエス・キリストは私たちに父なる神が誰であるかを教えてくれただけじゃない。イエス・キリストは父なる神様と私たち罪人の仲介者としてこの世に来られ、そしてご自分の命を捨ててくださった。しかもその全ては神様の計画通りだった。イエス・キリストは神様が人間を救うためにこの世に計画を持って送ってくださった救い主だからです。だからこのイエス・キリストによって完全に永遠に罪が許されるんです。だからもう一度このペテロ第一章の21節を見ていただきますと、このイエス・キリストをあなたたちは信じる。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかってる。つまりあなた方はこのイエス・キリストをこのように信じたのであれば、あなたたちの救いはあなたたちがそう思うとかそう考えるじゃなくて、神様があなたに約束されたものだったんです。この救いの保証、私は死んでも天国に行くんだと、永遠に神と共に過ごすんだという、この希望はただの希望じゃないんです。これはこの御言葉が言うように神様にかかっている神様の約束だったんです。神様が保証してくださったんです。すごいと思いませんか。あなた死んでも間違いなく天国に行けるんですよ。あなた死んでも間違いなく神のもとに行くんです。イエス・キリストにお会いするんです。永遠をその方と共に過ごすんです。それはあなたが正しく御言葉に沿ってイエス・キリストを受け入れたからです、ね、ここに救いがあるんです。この救いをいただいたからこそ私たちは希望を持って生きることができるんです。あなたの信仰って本物？あなたそんなふうに思い込んでるだけじゃないの？って私たちはそういう質問に対してこう言えるんです。いいえと、神様がおっしゃったことを私は受け入れた。神と私を和解させてくださる、そのイエス・キリスト。 和解させるために私の罪を負って十字架に死に、そして三日後によみがえってくださったこの神が備えてくださった唯一の救い主を私は信じた。その信仰のゆえに私は救われて、私はこの希望をいただいて、そして今日と一日を生きることができるんだって。ここなんですよ皆さん。このような確信を私たちは持って生きることができるんです。人がどんなに質問しても、どんなに私たちの信仰をぐらつかせるような質問をしても、我々はこの御言葉に立つんです。神様こうおっしゃった、私の信仰と希望は私の思いじゃない、神にかかってる、神様がその約束だ、神様がその保証だ、唯一誠の神様がそのことを約束してくださったんです。変わることがない。さあ、我々はこの希望をいただいたものとして、イエス様にお会いするその瞬間までどんなふうに私たちは日々を過ごしていくのか、そのことをペテロは私に教えてくれる。で、皆さんね、実はそのことが本当に我々にとって大切なんです。パウロたちの時代にもこういう人がいたんです。イエス様を信じて私は救われた、罪が許された、じゃあどんな罪を犯してももう許されたんだからいいじゃないと、天国に行く保証ができたんだから、さあこれからは自分の思い通りに好きに楽しんで生きていったらいい。パウロはローマ人の手紙の中でそれが愚かなことであることを教えますでしょ。だってね、イエス様を信じて救われた人は今までと同じ生き方ができなくなるからです。そのことをペテロはこの箇所で私たちに教えてくれるんですけれども、ぜひ皆さんに覚えていただきたいことは、我々は祝福を、こんな神様からの素晴らしい祝福をいただいたものにふさわしく生きていくということが我々に与えられた責任なんです。あなたに与えられている責任なんです。あのバークレーという神学者はこう言うんです。神によって選ばれるとは、大いなる特権に預かることのみならず、大いなる責任を引き受けることなのであるって。その通りです。神様によって選ばれると大いなる特権に預かることのみならず、大いなる責任を引き受けることであるって。どんなふうに生きていくかっていうのは我々の大きな責任です。そしてこのペテロ大臣の手紙の中でパウロはそのことを私に教え、ごめんなさい、ペテロは私にそのことを教えてくれてるんです。14節のところから16節見ていただきますとね、ここでペテロは、私たちは神様に対して従順であること、清潔であることを教えてます。神に対して我々は従順であり清潔であれというんです。14節に従順な子供となりと書いてます。従順さというのが本当のクリスチャンの性質であり特徴なんです。従順な子供として我々は生まれ変わったんです。ですから我々イエス様を信じた人は、完璧ではなくても神様に従っていきたい、神様に従順に従っていきたいという思いを神様からいただいたんです。そういう思いを持ってるから救われてるんです。そういうふうに生きようとすることが救われていることの証なんです。この御言葉が14節が教えるように、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、今まで自分たちは欲望のままに生きてた、好き勝手に生きてた、しかしもう私たちはそういう生き方をしたくないと思います。悲しいことに我々は何度もお話しするように、そういう誘惑の中を生きています。戦いがあります。でも私たちはそういう罪の中にいる時でも分かっているんです。これは間違ってるって。私たちはそこから離れようとすることです。だって罪の中を歩んでいる時に分かっていることは、明らかに神様の祝福がないから。そしてさっき言ったように、我々はその責任を主の前で問われるんです。従順さ、そしてもう一つ彼は 清さは私たちの教えます。清潔さです。このような生き方に染まらない歩み。で、この清いという言葉、聖なるというこの聖という言葉っていうのは、他のものとは違うとか異なるという意味が含まれます。ちょっと思い出してくださいます。あのイスラエルの人々、神様イスラエルを選んだっていうのは、イスラエルの人々だけを救って他の人々を救わない、そんな目的じゃなかった。神様がイスラエルを選民として特別に選んだのは、神様がこのイスラエルの民の中で働きをなすことによって、そうでない人々がイスラエルの人々の中に働いてらっしゃる神様を見て、その神に対して心が惹かれていくためなんです。そのためにイスラエルが選ばれた。今は神様あなたを選んだんですよ。そして神様あなたを変えることによって、あなたのうちで神様が働かれることによって、あなたの周りの人々があなたのうちにいらっしゃる神様を見て、その神を求めるようにと、神様あなたを救い、あなたを生かし、あなたを変え続けておられます。あなた他の人とは違うんです。かつてのあなたとは違うんです。新しい目標を持ち、新しい動機を持って我々生きているんです。フィリピンで一人の牧師と行動をしばらく共にしたんですけれども、どこへ行っても、その人はその町のいろんな人を知ってるんです。あるとこ行くと、ヨークと話し始めるんです。もちろんタガログで話し始めますから、何言ってるかよくわかりませんけれども、違うところ行ってまた話し始める。あそこ行っても話し始める。あんた本当顔広いねと、こう言いますと、そらそうよと。実は私はこの町で育ったと。私はかつて麻薬をやり、ギャングで本当にこの町で暴れ回ってたと。私のことを知らない人いないはずだと。で、今私はイエス様を信じて牧師になった。で、その話をするとみんな信じられんって言うんです。だからみんな疑心暗鬼の目で見てるって言うんです。で、その彼が言うんです。救われてよかったってね。本当に神様によって救われてよかったって。神様は私たちを変えてくださるんです。今までの自分と違うものに変えるんです。もし我々がそのことを望み、神様にその働きをさせていただ、していただくならば、神様は私たちを変え続けてください。あなた世の中の人とは違う人物になるんです。救われた者として、希望を持っている者として、あなたは神の前に従順さと、そして清潔さを持って生きてきなさい。そのことを14節から16節で教えてくれる。17節から21節に見てみます。もう一つのことが記されています。神への恐れを持って生きなさいって言うんです。神への恐れを持って。17節見ていただきますと、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでるなって。裁きっていう言葉出てきてるじゃないですか。神様の審判があるって言うんです。神様の裁きの日が来るって言うんです。あなたが神の前で裁きを受ける日がやってくるんです。あなたの動機を見てらっしゃる神様、あなたの心の思いを見てらっしゃる神様、その神の前にあなたは立って、神様から公平に審判を受ける、裁きを受けるんです。だからこの地上でしばらくとどまっている時の間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。ここに恐れという言葉が出てきますけど、この恐れという漢字を見ると怖がるとか悪い結果を恐れて心配するとかっていう意味に取ってしまいます。でもそういう意味じゃない。この恐れというのは神への敬いの気持ちです。神様を敬おう。言い換えれば、神様を悲しませること、失望させることはしないでおこうということです。そのように生きていきなさいというんです。で、皆さん、あなたも私ももうしばらくしたらイエス・キリストの前に立ちます。人はあなたを誤解したかもしれない。でも神様はそうなさらない。悪いようにいいように人は誤解するものです。でも神様は真実をご存知です。その真実に基づいてあなたや私は裁かれます。 主の裁きの座に立つときに一体神様は私たちを見てどんなふうにおっしゃるんでしょう。あなたのクリスチャンとしての信仰の歩みをご覧になって神様は何とおっしゃるんでしょう。そのことをしっかり覚えるようにとペテロは私たちに教えました。それを覚えることが今日という日の生き方に影響するからです。もし私たちがまだイエス様が帰ってくるのは明日で明後日で先のことを思ってたら今日どう生きてもいいわなと思うじゃないですか。でも今日帰ってこられる、今日お客さんが来られるなと思ったら明日片付けましょうなと思わない、今片付けなきゃいけない。今日イエス様が帰ってこられると我々が本当に思うならばそのことを御言葉を教えてくるわけですけど、それを信じるならば私たちは今どのように生きるかということを考えなきゃいけない。ペテロが言うんです。畏敬の念を持って生きなさいって。神様を悲しませることをしないように、神様を失望させるようなことをしないように。先ほどお話したそのバークレーでしたこんなこと言うんです。この畏敬について、畏敬は自分が神の前にあること、存在していることを知っている人の心の態度である。神を意識してすべての言葉を語り、すべての行為をなし、すべての瞬間を生きる人の態度なのである。自分が神の前にあるんだということ、神様は横向いてんじゃない、私を見てるんだ。神の目が私の心の隅々までご覧になる、その神様が私をご覧になってらっしゃるんだ。そのことを覚えて生きる、それがこの畏敬の歩みには必要な態度であるって。今日皆さん、私たちは死から蘇られたイエス・キリストの復活を記念し、そのことを心から感謝し神を讃えるためにやってきました。でもね、キリストの復活を記念し、キリストの復活を祝うのはこの特別なイースターだけじゃないんです。我々毎週日曜日それするんです。毎週日曜日に私たちはキリストの復活を記念してこの場に集まっていくんです。だって日曜日に礼拝が持たれるようになってきたのはキリストの復活を記念してでしょ。週の初めの日にキリストはその死から蘇ってきた。ですから私たちはその週の初めの日を主日として、主の日、主を礼拝する日として、私たちはこの日神様に賛美と褒め歌を歌うんです。主日、今度キリストが私たちを迎えに来てくださる、その主の日とはありません。しかしこれは主が挙げられる日です。もちろん毎日がそうですけれども、特にこの日は我々愛する兄弟姉妹が共に集まって我々の主を心から愛する日、ね、イエス・キリストの復活は私たちに大きな希望をくださった。キリストが死んでそのままだったら皆さん救いの希望はないんです。でもイエス・キリストが蘇ってきたことによって、この神に命があることを我々に神様は示してくださった。そしてこの神を信じる私たちにその命が与えられ、そして私たちはいずれその栄光の中に招き入れられるんです。それがあなたや私の希望です。それがあなたや私の神様からいただいた約束です。しっかりそれを覚えることです。そして約束いただいているものとして今日どんなふうに生きていくのか、そのことを覚えて生きることです。それがこの救いとこの希望をいただいたものに神様が望んでいらっしゃることです。多くの祝福をいただいた私たち、同時に多くのまた大きな責任を神様からいただいた私たちの言葉を持って、私たちの生き方を持って、十字架で死によみがえって生きていらっしゃる復活の主を明かしすることです。お祈りいたしましょう。尊い主イエス様、今日もこうして私たちは復活の主を覚えてあなたの前に礼拝を持つことができました。感謝をいたします。 当に私たちの罪を負って十字架で死んでくださったこと、そして約束通り3日後に蘇ってくださったことを感謝します。どうぞ神様、今日ここにお集いの皆さんを一人一人がこの素晴らしい救いを間違いなくご自分のものとされますよ。神様、どうぞそれぞれの心に働いてください。キリスト以外に救いはないとあなたおっしゃいました。それはあなただけが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったからです。人間の作り出した宗教に十字架はありません。どうぞ神様、ここにお集いの愛する皆さんのうちにあなたが素晴らしい技をなし、この救いを与えてくださるように願います。また同時に救われた私たちも救われている者としてどんなふうに今日この救いを表していくのか、感謝を表していくのかということを教えられました。どうぞ主よ、そのように生きていけますように、あなたにますます従順に清さを求めて歩んでいけますように、そしてあなたを敬ってあなたを決して悲しませたり失望させることもないように、自分の言葉にも行いにも十分の注意を払って歩んでいけますように、あなたの助けを必要とする我々です。どうぞその助けを備え続けてください。そして私たちを神様が変え続けてくださって、我々のうちにいらっしゃるあなたの栄光を私たちを通して表してくださるように、イエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りします。アメン。